ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。天才たちのインテリジェンスというご本が絶賛発売中です。作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。よろしくお願いいたします。
佐藤勝です。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。今回は天才たちのインテリジェンスという、これは対談本ですね。
対談本です。
はい、その中の対談の中には白井さんです、白井聡さんとか、斉藤光平さんとか、日本のインテリジェンスを担っている方がたくさん登場しております。はいね、はいはい、斉藤光平さんの意見を読ませていただきましたが、面白かったですね。斉藤光平さんは、
彼は非常に、うん、このまま我々便利になっているように思うんだけども、うん、地球がぶっ壊れちゃうんじゃないか、
はい、
うん、そろそろ、成長成長って言ってることから考え直さないといけないんじゃないかっていうことを一生懸命主張してる人ですよね。
経済成長、資本主義ですけども、成長していく中でやっぱりコモンという視点が欠けていると、
はい、
コモン
とは共通のものということですね。
は
い、
共通のもの、例えば水とか電力とか教育とか医療などが、やっぱりそういうものがちゃんと共有されていないんじゃないかと、はい、土地の問題も含めてそういう心配をなさっています。
だってそういえば、我々子どもの頃、浅ヶ島さんの場合はもっと若い世代になるから違うかもしれないけども、水はタダだって教えられてますよね。
水タダでしたね。
水道から出てそのまま飲んだと、
はい、
でも今水思いっきり高いですよね。
俺も桑原萌一さんという人が昔俺の前で自動販売機から水買って飲んでるのを見ておったまげたことがありました
ね。
これに金出すんだと思って。
それで外国では水金で売っていて、しかも値段がジュースと同じだとか言って、びっくりして、ジュースなんてそれこそ2週間に1回ぐらいしか飲めませんでしたもんね。
ほとんどジュースなんかカバヤの粉ジュースしか飲んだ
ことない。粉ジュースとは粉のソーダとかね、
水に溶かして飲む。
だからそういうことを考えると確かに、コモンズっていうのは減ってて、あるいは裏の林に行ってクワガタ取りに行ったりとか、こういうことも私埼玉県の大宮、今の埼玉市北区なんですけどね、今そんな場所全然ないですもんね。
ですよね。もう土地が上がって1億円のマンションが建っております。もうそんな中でですね、この斉藤さんは、成長成長って言ってるんじゃないよと、もっとそれ以外のものに目を移していかなければ、世界自体がこの資本主義に取り込まれて、本当の 1% の金持ちと、たくさんの貧しい人たちが生まれる状況が続くとおっしゃってますね。
は
い、
それで斉藤さんこのお話ししてた頃はですね、ヨーロッパでは今それが主流になる、なってるんだよと、鉄道が今伸びてると、要するに CO2 使わないから、飛行機乗るのは格好悪いと。
なるほど。
でもね、その斉藤さんの言ってたことって今果たして通用するのかなと思うんですよ。だってヨーロッパの緑の党とかね、ドイツの、ああいう人たちが今一生懸命、ロシア悪いから徹底的に戦争しようって、戦争って一番 CO2 出すと思うんですよね。だからなんかね、ヨーロッパの人たち言ってることとやってること違うんじゃないかなと。あと低成長はいいんだけども、じゃあアフリカとかね、中南米とか成長が低いところ、これこのまま低成長になったらもっと大変なんで、その辺も幅広く見ていくことがすごく重要かなと思ってですね。
なるほど。佐藤さんはご本の中で2024年は激動の年になるというふうにな
り始めてる。悪い意味での激動で、
悪い意味での、
だから特にこの、昨日か、まさに昨日イスラエルを、イランが攻撃したでしょ。それでもしこれでイスラエルが本格的に反撃するんだったら、第三次世界大戦の扉開く。でもね、今のとこね、イランの方は自制的な攻撃の仕方なの。
イランの方がね。
どうしてかというと、軍事目標主義って言って、一般の人が住んでるとこじゃなくて、軍の関係のとこだけに限定してるから。
しかもこの攻撃はもうやる前にイランの方はあちこちにこうしますよっていう報告をしてたみたいですね。
あれはね、アメリカに言うためなんだな。
あ、そう。
そう。だからアメリカに直接言えないから、ちょっと乱暴な言い方するとね、ぜひできるだけ撃ち落としてくださいねって。 事前に言っときますので、
このミサイルを、
ね、そういうこと
攻撃してくる、
それで全部当たったりしたら大変な被害が出て、はい、私たちも大きい戦争になるの嫌で、はい、しかし、はい、シリアのダマスカスにいた、うちの若者が、ミサイル撃ち込まれて殺されたんで、これ、若者たちの関係で、示しつかないからやらざるを得ないと。
シリアはね。シリアにね。
イランもやらざるを得ない。
しなきゃいけない。
しかし、本当の大戦争になるの嫌だから、うちから撃ったのできるだけ撃ち落としてねっていう、こういうメッセージをね。
なるほど。
で、だいぶ撃ち落としたんだけど、やはりついちゃったのがある。ということは、今までイスラエルは、鉄壁防衛で、この前のハマスがやったような、5000発とか撃ってきたらそれは無理だけども、そうじゃなければ守れるって言ったんだけども、どうも神話だったと、
ただアメリカはイスラエルに対しては立場が微妙ですよね。
立場が微妙だけどね、ハマスをやっつけることはイスラエルがめちゃくちゃやっても、まあ目つぶろうかと。
そうなんです。
そういうふうにやってる、それに対してイランに関しては、イスラエルの勝手なことさせないと、必ずアメリカの言うことを聞きながらやりなさいっていうことで、僕ら、クルオートの方から見ると、アメリカも全然違う対応。イスラエルに対して、イランに関することと、ハマスに対することって、それでね、これは、あまり日本の新聞では報じられてないんだけども、イランって結構技術力高いんですよ。
そうなん
ですか。それでね、極超音速。マッハ4とか5台。撃ち落とせないの。その超スピードのミサイル持ってるの。
あら、
あ、そうなんです
か。これをもしね、イスラエルに対して使うと、すごく大変なことになる。だから、イスラエルが今撃ち返すと、イランからそういうすごいものがまた返ってくるかもしれないんで、この1、2日でどうなるかって結構今山ですね。
あ、そうか。
佐藤さんのお立場、ご意見を伺いたいんですけど、このイスラエルが、まあ、ハマスの攻撃から始まってるんですけども、ガザ地区を、まあ、これ土地の問題も絶んでますよね、ガザを根絶やしにしていこうというふうに今やってるわけですよね。パレスチナの人間はどこにもう一番追い詰められて逃げる場所もなくなってるっていう情報を聞いてますけど、この情勢はどういうふうに分析なさってるんですか。
ですね、私はちょっと違う見方をしてまして、これはイスラエルとパレスチナの戦争ではないと、それでパレスチナのガザ地区を、ものすごい暴力によって占領しているハマスっていうテロ集団がいると、このテロ集団に対する基本掃討作戦だと、ただしね、このテロ集団って去年の10月7日にイスラエル攻撃したでしょ、赤ん坊の首を切ると、それは赤ん坊を焼き殺すとかこういったことやってるわけ、じゃあ赤ん坊ってどうしてやられちゃうの、それはハマスの論理だとユダヤ人だから、そうするとイスラエルからするとね、ナチスドイツに近く見えるんですよ、ナチスドイツっていうのはユダヤ人だからこの世に生きててはいけないっていうことで600万人ものユダヤ人を、アウシュビッツなんか初めて人を殺したんで、そうするとナチスって政権握ってたわけでしょ、ナチスに属してる公務員もいればお医者さんもいると、
なるほど、
そういうような人たちも、ナチスのシステムだったらやっつけないといけないっていう発想、アメリカもそうだったですよね。
ただそれはハマスのね、あの時点の攻撃から火がついてるんですけど、でもハマスがそこまでするからにはこうパレスチナ側にもそこまでされてきたこう入植地とかいろんなものをこうどんどんイスラエルが侵食してきたっていう、なんかこう自分たちの立場の情け加減もハマスは持ってたんじゃないんですか。
そこはその、ハマスの論理はそのイスラエルを追い出すということより、イスラエルを追い出すということともに、要するに自分たちの信じている信念による国を作るということ、むしろイデオロギーで、ファタハの人とかパレスチナ人もたくさんハマスに殺されてるんですよね、だからハマスとパレスチナの歴史を結びつけてっていうのは、パレスチナを応援する人はよく言うんだけども、それは私は違うと思うんですね、その考え方で言うと、イスラエルは最後の、ヨーロッパの植民地だってことになっちゃう。
なるほど、
だからここでは入り口のところでイスラエルっていう国の存在を認めるのかと、もちろんパレスチナっていう国の存在も認めますよ、国連で最初決めた時には、国連決議ではユダヤ人の国とアラブ人の国を作るっていうことだったわけ
です。
パレスチナ人の国を作るっていうことで、イスラエルはそれを受け 入れたんですけど、うん、パレスチナは受け入れなかったわけですから、うん、そして、うん、イスラエルを潰すっていう第一次中東戦争を行って、はい、それで今のガザっていう地域はその時エジプトが占領してた地域ですからね、うん、そういうことを考えるとこれ、うん、パレスチナの問題、イスラエルの問題について話す時には、うん、やっぱりその人はどういう理解に立ってるかと、はい、今大竹さんがおっしゃった考え方だと、うん、イスラエルは存在してはいけないっていう考え方につながるんですね、うん、ですから、うん、イスラエルが存在していいと考えるのか、うん、あるいはイスラエルは存在したらいけないと考えるのかっていうことで考え方はだいぶ違ってくるんです、うんはい、
ただその時点でこの紛争が止まないですね、はい、そこにイランが絡んできたわけですよね。でこれを収めないと佐藤さんは第5次中東戦争が始まってしまう、はい、おっしゃった。
ただイランがこれ今回入ってきたことによって、うん、ハマスとの戦闘っていうのはむしろ、うん、収まってくる可能性が高まってると見てます。どうしたかというと、うん、イスラエルも今明らかにやりすぎなんです、うん、ハマスの武装集団はもうイスラエルに抵抗する力なくしてます、
うん、そうですね。
だからこれを、うん一人残らず根こそぎに武装集団をするっていうことにすると、うん、それの巻き添えで多くの人が死んじゃうんですよ、
はいはいそうですね、
だからこの辺でイスラエルはやめないといけないっていうところにもう来てると思いますね、
うん、そうですよね。そこのところは意見は同じなんですけども、まあ、でもここに紛争があってもちろん佐藤さんはロシア問題にもとても精通していらっしゃるって伺ってますけども、このロシアとウクライナの問題ですけども、はいこれもこうちょっと落としどころが見えない形になってますよね。
この前はい、カトリック教会のトップである、うん、ローマ教皇のフランシスコさんが、
はい、
思い通りにいかない時っていうのは、うん、白旗を掲げる勇気を持ちなさいと、
うん、
そうやって交渉するんですって言ったんですけど、うん、私は早く戦闘から和平交渉の場に変えていくっていうことが重要だと思いますよね、
うんうんうんそうですか。
そういうふうに思います。
どうやったら、まあ、これも別の、
これはですね、今年の11月になってトランプさんが出てきた場合にはトランプさんは辞、はいうん、めるって言ってますから、
うん、
そうするとトランプさん辞めるって言っても辞め方わからないんですね、はい、実は日本は G7 の国の中では唯一、はい、ウクライナに殺傷能力を持つ、
うん
大砲とか銃とか送ってない唯一の国ですからね、
うん、そうですね、
うん、それから日本の軍事支援は、うん、去年の3月の15日に、
うん、
岸田さんがキーウに行って、うん、ゼレンスキーさんと約束した、うん、これ40億円ですから、
はい、
40億円って言うと大きいと思います、うん、小さいと思います。家計から見ると大きいよね。
大きく感じますけど、
ね、大きいんじゃないですか。
ところがこういった時、うん、軍事援助で見る時の分母を何にするかって、私は高速道路1キロメートルの建設費にしてるんです、
うん、
高速道路1キロメートル作るのに50億かかります、そうすると日本の下支援というのは高速道路では800メートル分です。これは日本の国力に比べると非常に少ない。例えば F-35B っていう戦闘機の購入契約価格が150億円ですから、
はい、
飛行機150億ですからね、うん、それと比べると飛行機の3分の1しか出したね。
もっと支援した方がいいという、
いや私は逆です、今のままでいいと思います。
これでいいんですか、
はい、これでいいと思います、はい、
これ
以上支援しても死者が増えるだけです、
うん、
これはウクライナが勝つことは最初からない戦争なんです、うん、これはどうしたかというと、
はい、
アメリカのやり方に原因があるんですね、
うんうん、
もしウクライナが本当に勝つようにって言って全力でアメリカが支援するならば、それは可能性もあったんですが、最初からアメリカはそれやる気ない、
うん、
すなわち、うん、モスクワとかを攻撃する能力を、うん、あるいはクリミアですらそうですよ、うんうん、クリミアを完全に占領する能力をウクライナが持った場合に、
うん、
ロシアはその反撃で核兵器を使うから、アメリカは核戦争に巻き込まれたくない、うん、だからロシアが本気にならない範囲の中でしかウクライナを支援しないと、
うん、
ということはウクライナ勝利させることを最初から考えてないんです。ウクライナを利用してロシアを弱体化させるのがアメリカの戦争目的だから、最初からこれはこういう状態になるの見えてたんです。ですから2年前にみんな興奮状態だった時に、この戦争でウクライナ勝つことはできませんと、それはアメリカの支援姿勢がそうだからだということを言ってたら、ものすごい形でみんなバッシングだったんですけどね。でもこれしょうがないんですね。だ
い
たい素人と玄人で議論すると玄人負けますから。
あ、そうなんですか。
そんなもんです。
あ、そう。
物事ってそんなもんです。
ただ この戦争をやめるってことはやめてほしいなと思うんですけども、はい、こうロシア側はどう考えているのかなと、例えば、まあ、先ほどハマスが結構ひどいことをしたっていうことをおっしゃってましたけど、まあ、私が知る限りですよ、はい、まあ、ブチャだとか、はい、そういうところで民間人がたくさんこうロシアに巻き込まれて亡くなってたりしてますよね。その情報は西側の情報として伝わってきてますよね、はい、この辺でロシアはなんかちょっとプーチンはちょっと横暴じゃないかなと、やりすぎじゃないかなと、うん、まあ、私は思ってるんですけど違いますか。
ブチャは確かに、うん、ロシア人によって殺されたウクライナ人いるのは間違いないんですけども、うん、これやっぱり分けないといけないんですね、うん、その空爆によって死んでいるウクライナ人もいるし、うん、それからさらにロシアに協力した人に対して制裁を加えられたウクライナ人もいるわけだし、こういうその戦争中における残虐宣伝っていうのは、うん、双方の側が相手がやったっていうわけなんです、うんうん、ですから私はこれは、うん、一回括弧に入れて、うん、戦争が終わって検証されるまでは、うん、いわゆる相手が残虐なことをしたっていう話に関しては、うん、あまりそれ分析の大きな要因にしないようにしてるんですね。
なるほど。
むしろその箱を4つに分けて考えた方がいいと思います、
はい、
正しい、うん、間違ってる、うん、強い弱い、うん、だから正しいけども、うん、正しくて強い人、うん、あ強い国、うん、正しくて弱い国、うん、間違ってて強い国、うん、間違ってて弱い国、うん、この4つあるわけですね。
なるほど。
だからこの場合、うん、日本人の大多数は、うん、正しいものが勝ってほしいっていうことなんだけども、はいはいはい、正しくてもウクライナは弱いんですね、うん、
なるほど。
ロシアは間違ってても強いんです、うん、この時にどうするかっていうことなんです、うん、筋を通すと最終的にはウクライナの死者がどんどんどんどん増えて、しかもアメリカもトランプ政権になった場合には軍事支援やらなくなる、ゼレンスキーさんですら、あるいはアメリカの中央軍の司令官ですら、このままだと敗北するって言ってるんだけども、アメリカの下院は動かないと、こういうような状況で戦争をやめないと逆に悪くて強い者の思うがままになる可能性がある。それ阻止するっていうのは外交だと思うんですね。
今の中でロシアは間違ってるっていうふうにおっしゃいましたけど、
間違ってますよ。
ロシアのプーチン政権は国内をどうまとめていこうとしてるんですか、
はい、まとめていくっていうよりか、はい、これも日本では誤解されてるんですけど、プーチンっていうとんでもない独裁者がいて、はい、みんなブルブル震えて、はい、プーチンの元で従ってると、うん、そうじゃなくてプーチンは支持されてるんです、うん、だからプーチンがいなくなってもああいう指導者出てきます、あの国は。だからロシアらしい指導者なんです、
うん、まあ、それは例えばロシアになんとかガゼータっていう新聞が、
ノーバヤガゼータ、
ノーバヤガゼータっていう新聞がありますね、はい、そこの記者の人たちが、まあ、伝わるところによると6人以上殺害されたりしてて、はい、ノーバガゼータは今はもう新聞じゃなくなっちゃって廃止されてます ね。
ただしそこの編集長のムラートフさんという人がノーベル平和賞を取ることはできたわけですよね、
うん、そうですよね。
ですから、うん、その意味においてはその記者が死んでるっていう事実はあるんですけども、うん、どういう経緯でどうやって死んでったのかっていうことは、うん、個別の辞書になるとなかなか分かんないんですよね、うんうんうん。例えば私の、うん、よく付き合ってたんで、うん、これはモスクワのコムソモレッツっていう新聞があったんですけども、うんうん、そこの記者がですね、はい、ある時コインロッカーを通じていつも情報源から、うん、いろいろとデータもらってたんですよね、
はい、
そしたらある時私警察されたら爆発して、それコッパミシン、ただし部屋は壊れないの、
はい、
一人だけを殺すっていうことに成功に仕組まれた爆弾、あの時は何かって言ったら、うん、時の政権の意図じゃなくて軍の利権に触ったからですよね、うん、ですからプーチン自身が直接指示して殺してるのか、あるいはさまざまな利権集団があって、うん、取材の中でそこに突っ込んでってそのトラブルで殺されたのかっていうのは、うん、一見一見当たってみないと分かんないですね、
うん、そういう事実はとても怖い話ですけども、例えば、はい、そういう新聞は発行できなくなったりとか、そのソ連の市民たちの自由、はいはい、ソ連の市民たちの なんかこう好きな場所に移動できるとか、
あ、それは好きな、それは大丈夫だし、新聞も発行できます、うん、何でも書けます、うんうん、それすごい規制が厳しいのはテレビです。
あ、そうなんですか。
インターネット空間何でもできます、
はいはいはい、
だから日本で言われてるほど不自由じゃないですね、うんうんうん、ですから移動が制限されてるわけでもないし、うんうん、しかもロシア人っていうのは、プーチンのこともボロクソ言いますからね、うんうん、日本よりもタブーのない社会、うんうん、ただし、うん、外国人がプーチンの悪口を言って、今までプーチンの悪口を言っていた人が、うん、お前何を言うかって話になる、うん、これがロシア人的な特性で、
はい、
うちの親父ひってよな飲んだくれでって、うんうん、それなんかいい年してるのに、うん、なんか iPad 手に入れたと思ったら、はい、エロビデオばっかり見てるとか、そういう話って最低とか言ってるんだけども隣の人がですね、うん、お前の親父最低だなとか、iPad、エロビデオばっかり見てるらしいなとか言ったら、お前何を言うかっていう、この感覚に日本人になるでしょ。
なるほど、ね、
自分の父親が言われると、そういう感じに近い、
はい、
だから、はい、あの人たちすごく面倒くさい人なの、うん、でも外から圧力をかけると逆に固まるの、
うんうん、はい、あ、でも日本という国は、この小さな国はそういう覇権主義の国と、うん、それからアメリカはトランプになるかもしれないっていう現実に挟まれながら、日本という国はこう、でも
なかなかうまくやってる。だから10日に岸田さんがバイデンさんと会ったでしょ、
はい、
あれで、うん、だから未来に向けたパートナーシップってなかなかよくできてて、うん、価値観とか民主主義とか言ってないの、
うん、
とにかく日米で連携して力をつけて、うん、その力をつけた上で、
うんうんうん、
日本は権威主義国家とも話していけるようにしようという戦略なんですよね、
うんうんうん、
これね、10月の7日のワシントンポストに秋葉武雄国家安全保障局長が、日本の目的誤解しないでくれと、
はい、
抑止力防衛力をつけて権威主義国家とも話をして交渉することだって言ってるんで、だからロシアや中国や北朝鮮とも日本は防衛力つけるとともに話をして戦争起きないようにうまく折り合いつけていきましょうっていうのが今の日本政府の方針なんで、私はなかなかうまくやってると思うんですけどね。
トランプが大統領になっていくと、
トランプがなってることも踏まえて、
はい、
だからトランプ型の取引に備えた仕込みを今回岸田さん上手にしてきたなと私見てるんですけど、ただこれもさっきから言うんですけども、玄人読みになるんですよ、
はいはい、
そうすると一般的には何度支持率がと、そろそろ消費税率に近づいてるじゃないかと、はい、そんな政権が動かなかいこうできるはずねえとか、そういうふうになって、そうだなと、佐藤さんなんで岸田政権を褒めてるんだとか、こういうふうになっちゃうんですよ。だから大変です。
でもあれですよね、なんていうんですか、どの国も自国中心主義っていうんですか、うん、アメリカもそう、トランプでそうなりますね。
我々も自国中心主義なんか少し譲歩した方が自国にとって得だっていう計算が重要だと思うんですね。
それがあえて日本の取るべき方向性になっていくと、
そう、一歩引けるっていうことが本当に強い国です。ゴリゴリと頑張って前に前に行っていくのは、うん、それは人間でもあんまり尊敬されないですからね。
なるほど、はい、
あっという間にお時間が来てしまいました、うん、
はいはい、では5本の紹介をお願いします、はい、
改めて佐藤勝さんの5本を紹介します、
うん、
天才たちのインテリジェンス、ポプラ新書から税込み1078円で発売中です、うん、興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、
はい、ね、時間短かったけど世界情勢の中で、まあ、この本に登場する斉藤幸平さんもそうだけど、
はい、
この中でどうやってこの国は顧問を、斉藤幸平さんは顧問を取り入れながらやっていったらいいのかと、佐藤さんはこういう国だからこそ、自立中心主義の中で日本は
話していくことです。意見違う人でも、とにかく対話していくことです。
はい、はい、伺いました、はい、
ありがとうございました、うん、本日のゲストは佐藤勝さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。